はようございます。今日から教会のカレンダーではアドベントに入ります。アドベントというのはクリスマスを待ち望む期間であります。今日初めて教会に来られた方を心から歓迎いたします。アドベントはイスラエルに誠の王としてお生まれになったイエス・キリストのご降誕を祝う、そのクリスマスを待ち望む期間です。イエス様は王様という存在についての考え方に革命をもたらした、革命的に変えたわけです。当時の人々が考える王の姿というのは、人々の上に権力を振るい人々を支配する、そのような、存在でした。しかし主イエスはその生涯を通じて使える王様、人々を支配するのではなくて、むしろ人々のために命さえ差し出す、そのような、謙虚で、慈愛に満ちた王の姿を示したのです。自分のために、人民の命を使い捨てるのではなくて、むしろ人々のために命を捧げる、そういう姿を示されました。そうした主イエスの姿は私たち全ての範とすべきものです。アドベントの期間はそうした主の歩みを思いつつ歩んでまいりたいと願うものです。さて、そのようなイスラエルの本当の王様であるイエス様と、今日の聖書箇所の主役であるサウルのことですが、このサウルというのはイスラエルの歴史で初めて王様になった人です。最初の王である人物がサウルです。この最初の王であるサウルと、最後の王と言ってもいいですね、最後の究極の王であるイエス様の間にどんな共通点があるんでしょうか。皆さんもご存知のように、サウルという人は最初の王ですが、途中で王としては失格の烙印をされてしまう、そういういわば悲劇の失敗した王様であります。そんな人物と誠の王であるイエス様との間に何の関わりがあるのかと思うかもしれません。しかし今日の聖書箇所に書かれているサウルの姿はまさに理想的な王様の姿であります。その姿はイエス様を指し示しているということもできます。前の説教でお話ししましたが、第一サムエル記の今読んでます9章から11章までは一つのストーリーでありまして、それは無名の青年だったサウルという人物がですね、イスラエルの王様になっていく、そういうサクセスストーリーであります。全くの無名の若者だったサウルが、主によって見出されて、そして王になっていくわけです。ですからこの部分はサウルに対してとても好意的な観点から書かれています。そしてそのサウルの成功物語の、一番このクライマックスの場面が今日の箇所です。ではサウルのどんなところが主イエスを指し示しているのか、そのことを考えながら今日の箇所を読んでいきたいと思います。で、今日の箇所どんな箇所かと言いますと、ちょうどですね、イスラエルという国ですねに対する新しい脅威が、生じたというところなんですね。今日の話はですね、イスラエル、当時のイスラエル、今からですね、3000年ぐらい前の話ですから、ずいぶん前ですが、その当時のイスラエルもですね、ちょっと今のイスラエルと少し似てるところがありまして、ペリシテ人というですね、民族がイスラエルを今攻撃していたわけですね。そうですね。で、ペリシテ人というのはですね、今まさにこう世界中の話題を集めるガザですね、ここを拠点とした、海沿いの民族でありまして、ペリシテ人が西側からですね、イスラエルに、圧力をかけるという状況ですね。で、それに対しまして、今回はその反対側、東側ですね、イスラエルの東側、ヨルダン川東岸の民族であるアモン人という人たちがですね、イスラエルをこう、圧迫をしているわけですね。ですから、西からはペリシテ人、東からはアモン人が来ているわけですね。で、今日はそのアモン人がイスラエルを圧迫しているというところから話が始まります。アモン人というのはイスラエル民族の祖先であるアブラハムの甥にロトと言いましたね。ロト、有名なソドモとゴモラの話で出てくるロトですが、そのロトの子孫がアモン人であります。ですからイスラエル人とは遠縁なんですが、 まあ、歴史的にはイスラエル民族とはとても仲が悪いですね。イスラエル人とアモン人は、まあ、一応この遠い親戚なんですけど、とても仲が悪かったんですね。でモーセの律法という旧約聖書にはですね、アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない、ですからあのアモン人やモアブ人はですね、神様を礼拝したいと言ってイスラエルのところに来てもですね、入れてはいけないというですね、律法が命じるほどイスラエルとアモン人仲悪かったんですね。そのアモン人が当時のイスラエルは西側、そのガザの方からです、攻めてくる、ペリシテ人に、圧迫されていたんですが、挟み撃ちにするように今度東から攻めてきたんですね。ですから、まあ、イスラエルは、両方から攻められる非常にピンチの状況にあったわけです。でしかも今日の箇所でですね、このアモン人のですね、王様は、まあ、これ見て分かりますように、とても残忍な性格なんですね。このアモン人の王の名はナハシュと言いました。でこのナハシュってどういう意味かというと、蛇という意味ですね。蛇なんです。ですから蛇のような王ということですね。蛇というのは聖書では有名な話、悪魔を表彰しているわけですね。あの創世記でですね、エデンの園で、まあ、アダムとエヴァをこう騙す蛇がいますが、まあ、これは一種のサタンを、まあ、表す動物なわけですね。ですから、蛇というのは聖書の中ではですね、ちょっと悪い、なんていうか、存在の象徴なんですが、まあ、このナハシュというのもまさにこの蛇という名前で、まあ、名は人を表すということで、非常に残忍なことを言うわけですね。あのイスラエルに、攻めてこようとして、イスラエルの人たちはですね、もう平和和議を結びましょうと、私たちは別に戦う気はないので、平和の条約を結びたいと持ちかけたのに対してですね、何と言ったかというと、お前たちの右の目をえぐり出すならば和議を結んでもよいという、まあ、とてもですね、恐ろしい提案をするわけですね。お前たちの右目を差し出せと、そうすれば和議を結んでやろうというですね、とてもこの残忍な性格の人である。ですからこのナハシュというのは蛇というか悪魔的な性格を持っているわけですね。で聖書ではですね、この、まあ、エデンの園でアダムとエヴァを騙した蛇とですね、そのエヴァの子孫、人類とは対立をするんだと、そしてエヴァの子孫ですねは蛇を打ち砕くということが予言されています。まあ、創世記で有名な言葉がありまして、こういうのがありますね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくということですね。まあ、彼というのはつまり、女の子孫はですね、蛇を踏み砕くんだと、そういう予言があるんですね。でこのお前というのは蛇のことなんですが、つまりエヴァの子孫が蛇を踏み砕くんだという予言があるわけです。で今日の箇所、まさにこのサウルはですね、エヴァの子孫として蛇であるナハシを踏み砕く、まあ、そういうストーリーですから、まあ旧約聖書の一つの約束が成就する話なわけですね。でこのナハシを攻めようとしていたギベシュ・ギルアデという名前、まあ、いろいろですね、難しい名前が出てきますが、このギデシュ・ギルアベというのはですね、どういう町かというと、このサウルさんというのはですね、イスラエルに12の部族があって、そのうちのベニヤ民族に属するんです。彼はサウルはベニヤ民族、ベニヤ民族というと、例えば新約聖書で有名な使徒パウロさんもベニヤ民族ですけど、ベニヤ民族に属していると。でこのヤベシュ・ギルアデというのは、このベニヤ民族と非常に深い関わりを持った町なんですね。ベニヤ民族と仲のいいというか深い関わりを持っている町なんですね。と言いますのもですね、このベニヤ民族というのはですね、当時イスラエルの12部族では一番こう弱小だったんですね。というよりもですね、人々から非常に嫌われていた。ですから12部族の中で鼻つむものなわけですね。でなぜかというと、この四式というところに載ってるんですが、四式でですね、この実はベニヤ民族のですね、ある人がとんでもないことをしたんですね。非常にひどいことをして、でその行動にですね、他のイスラエルの11部族が怒ったんですね。でベニヤ民族をその絶対ベニヤ民族には自分たちの娘は嫁がせないと。ですからイスラエルの中でもベニヤ民族だけはですね、もう私たちの娘は嫁がせないというですね、非常にこの厳しい、処置を取ったわけですね。 そうなってしまうとベニヤ民族ですね、もうお嫁さんいないんですね。ですからお嫁さんいなくてですね、子孫が残せなくなっちゃうわけですね。でそれは困りますの でこのヤベシュギルアデというのはですね、どういう町かというと、みんながですね、ベニヤ民族が悪いのでベニヤ民族を攻めようといった時にですね、この村だけは攻めなかったんですね。ですから、そういう町なんで、このベニヤ、ヤベシュギルアデの娘たちを、この娘たちをベニヤ民族に、のお嫁さんにしようというふうに決めたんですね。ですからイスラエル11部族はみんな自分たちの娘はやらないけれど、このヤベシュギルアデの娘だけはベニヤ民族に与えようというそういう取り決めがあったんですね。ですからこのヤベシュギルアデはベニヤ民族と非常に深い関わりがあって、ベニヤ民族と言ってもいいぐらいですね。でそういう町なわけです。でその町にですね、このアモン人の王ナハシュがやってきて、無理難題を突きつけるわけですね。ヤベシギルアデの人たちは あまり豊かでもなくないし、そんなに戦争も強くないので、とてもかなわないので、そこで、このサウルに助けを求めたんですね。サウルというのは同じベニヤ民族であると。でしかも最近王様になったんですね。ですからつい最近王になったと。ただこれイスラエルの最初の王様なんで、人々も王様ってのはよく分かってないんですね。一体王ってのはそれほど頼りになるんだろうかという、半信半疑だったんですけど、このヤベシュギルアデの人たちはですね、自分たちの仲間ベニヤ民族から王様が出たということで、サウルのところに、頼みに来たわけですね。ですから、このサウルにですね、ヤベシュギルアデが、使いを送ったというのは、同じ、同族のヨシミで助けてくれということで、使節を送ったわけですね。でこのヤベシュギルアデからの使者はですね、ギブアという町にやってきました。あとギブアというのは、サウルが王様になってですね、神様からの聖霊、神の霊を受けたという有名な場所なんですが、そこにサウルがいるので、そこに使節を送ったわけです。でギブアの人たちはですね、このヤベシュギルアデの人たちの話を聞いて、あまりにもひどいことを言われたんで、かわいそうで泣いたんですね。そんなに目を右目出せなんてことをひどいこと言われてですね、このあまりにもひどいことを言われた人を、この彼らを同情してみんなが泣いていたわけです。その泣き声を聞いてサウルが帰ってきました。でここでぜひ注目していただきたいのはですね、このサウルが何をしていたのかってことですね。でサウルはもう王様なんですね。王になってるんです。ですから王様って何をしてるんだろうというとですね、私たちのイメージでは王宮、王様の宮殿にいてですね、ふんぞり返ってえばってるっていうふうに思うかもしれませんが、この時のサウルはですね、王宮にいてふんぞり返るどころかですね、まるで奴隷のようにですね、畑で家畜の世話をしていたんですね。王様ですよ、イスラエルの王で、これからいろんな王様出てきますけど、みんな立派な王宮に住んでですね、そこで贅沢な暮らしをしてますが、この時のサウルはですね、なんとこの畑でですね、一生懸命この家畜の世話をしているんですね。王様がとてもこれから歴代のイスラエルの方が誰もしないことをしているわけですね。とてもこのサウルはですね、ですから何が言いたいかというと、とても謙虚なんですね。この時のサウル王というのは本当に謙虚である、使える王様、立派なんですね。でこれは例えばですね、そのサウルの次に第2代の王ダビデ、有名なダビデ王ですね。ダビデ王と比べるととても対照的ですね。でダビデ王ですね、後にこのバテシバという、ある人妻を奪い取るという大事件を起こすわけですが、このダビデがですね、王様になった時ですね、何したかというと、ダビデ王はですね、自分の部下がですね、必死にこのアモン人と戦ってるんですね。戦ってる時にダビデは王宮で昼寝してるんですね。で彼は王様なのにですね、戦わずに部下に戦争を全部やらせて自分は昼寝をしていたと。で起きたらですね、たまたまこのある女の人が水浴びをしているのを見てですね、あの女の人は美しいから連れてこいっていうことをしてですね、力ずくで、なんて言いますか、バテシバと関係を持ってしまったわけですね。そういうとんでもない醜聞を引き起こすわけですが、このダビデのですね、いかにも王ですよね。こうもう自分勝手にですね、好きなことをして、そして、民のものを奪い取るって、そういう王の姿と比べてるとですね、このサウルはとても謙虚ですよね。本当にみんながですね、やらないようなこう畑仕事を一生懸命やってると、で家畜の世話をしているというですね、とても立派な王であると。 ですから、まあ、サウルはこれからだんだんちょっと後半の人生は少し変わっていってしまいますが、まあ、少なくともこの時期のサウルはとても謙遜な王なんですね。そしてその彼のですね、使える姿というのは、まあ、そのまままさにイエス様の姿を指し示してるわけです。イエス様を王とはどうあるべきかということを言ってるわけですね。でイエス様はこうおっしゃってます。開けずに結構ですが、イエス様のお言葉を書き述べますが、こうおっしゃってます。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうであってはそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい、とイエス様がマルコの福音書で10章でおっしゃってますが、このようにですね、イエス様は王となる者は逆に仕えなさいということを言ってるんですね。でサウルもまさにこの時はですね、本当に人を自分のために働かせてですね、自分は安眠をむさぼるというようなことをしなかったんです。むしろ率先して人々のために汗を流して畑での重労働に従事している、まあ、こういう王だったわけですね。ですから、まあ、俺は王だということで言われ散らすんじゃなくて、むしろですね、みんなの間に入って人々と一緒に、苦楽を共にする、まあ、そういう王様だったわけですね。ですからとても良い王様だったんです。ですからこういう王様をいただく人民は幸せなわけですね。このようにサウルはですね、王になった後もですね、変わらずに、一生懸命働いていた。そして、まあ、こういうですね、平和な時だけじゃなくて、この有事の時、大変な時にもですね、勇敢にですね、人々の先頭に立ってくれたわけです。ですからサウルは、こうピンチの時もですね、率先して戦ってくれる、まあ、そのことを見てきたわけですね。で畑仕事から戻ってきたサウルは、ヤベシギルアデの人たちからですね、その事情を詳しく聞いたわけです。でその時に何が起きたのかというのが今日の6節に書いてますね。サウルはがこれらのことを聞いた時、神の霊がサウルの上に激しく下った。それで彼の怒りは激しく燃え上がったということがありますね。これサウルの上にこう神様の霊が下るわけです。これ前もですね、サウルは一回、王となる時にですね、聖霊を激しく受けてるわけですが、再び聖霊が下るわけですね。でこの霊から分かりますように、神様の霊、聖霊が下るという体験はですね、一度きりじゃないわけですね。何度でも起こるわけです。これはクリスチャンでも同じなわけですね。聖霊体験をとても重視する方々はですね、まあ、1回きりの強烈な聖霊体験というのを重視することもしばしばありますけれど、ただ別に一度きりである必要はないわけです。むしろ私たちは何度でもですね、聖霊によって力を与えられるし、まあ、そうされる必要があるわけです。私たちは一度ならずです、何度でも聖霊によって力を与えられる必要があるわけです。イエス様もで聖霊をいつも求めなさいと教えておられます。イエス様もこうおっしゃってます。求めなさい、そうすれば与えられますというとても有名なことがありますね。求めなさい、じゃあ何を求めるのかというとですね、イエス様は聖霊を求めろと言ってるんですね。ですからこの有名な御言葉の後にこう言ってます。あなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えるのを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうかということで、これルカ福音書の11章ですが、神様は求めなさい、そうすれば聖霊を豊かに与えてくれるとおっしゃってるんですね。ですから私たちは聖霊を常に求める必要がある、まあ、祈っていきたいということです。サウルもこの時ですね、聖霊によって力を与えられたわけです。まあ、そしてこの聖霊を激しく受けたサウルですが、その時サウルは怒ってるんですね。で怒りというのは基本的には聖書ではあんまり良くないものとして言われています。新約聖書でもですね、人の怒りは神の義を実現するものではありませんとありますね。これはヤコブの手紙の1章20節ですが、人の怒りは神の義を実現するものではありませんとあります。ただ一つですね、人の怒りと神の怒りは別なわけですね。でこの時のサウルの怒りは、まあ、彼個人の怒りというよりも神様の聖なる怒りということなんですね。でこれは正義を求める神の心から来る怒りだということですね。無論ですね、それは神様が戦争を積極的に支持しているということでは決してありません。別に戦争を支持するということではなくて、むしろ神様は抑圧された人たち、弱い人たちのために怒ってくれる方だということですね。このアモン人ナハシ王はこのサディスティックな性格を持ったですね、非常に悪魔的な人物で、 弱いものをですね、なぶる、そういうことをですね、快感を覚えるような人だったわけですね。でおそらくこのイスラエル人以外も彼の残虐さの犠牲になった人は多かったと思うんですね。で今回の場合もイスラエル人から平和の申し出があったのに拒否をしていると、こういうですね、盗作した人物に対する神の怒りが下される。でサウルはそのために用いられるということですね。ですから今回のサウルの行動というのはですね、まあ、何か神様が戦争を認めたということではなくてですね、むしろ弱い者に、弱く虐げられた者側に立たれる神様の聖書の一貫した行動の表れなわけです。神様は常に弱い者のために立ち上がるわけです。ですからこのサウルの怒りもですね、神様がこの虐げられた者を助けようというそういう聖なる怒りに基づくということですね。そしてサウルはその時にですね、一頭の牛をほふってこれをバラバラにしてイスラエルの各族に送ってるということなんですね。でアモン人との戦いに参加しない者はこの牛のようになると宣言するんですね。なんかこれちょっと私たちにはもう考えられないですね。牛をこう切り刻んでですね送るっていうと何かこうとても残酷なように聞こえますが、まあ、しかしこれは実は意味があるわけですね。でサウルの行動にはですねある背景がありましてですね、でこれはどういうことかというと、まあ、サウルの属しているベニヤ民族ですね、さっき言いましたけどベニヤ民族はイスラエルで一番こう弱い部族だったんですね。みんなから嫌われていた、鼻つまみのものであったと。でなんでかというとですね、それは史実記に載ってるんですけど、まあ、史実記 のあるスキャンダルがあったんですね。これ何かというとベニヤ民族の人々がですね、ちょっと本当に あのおぞましいんですが、ある一人の女性を恥ずかしめて殺してしまったんですね。でこういう事件を起こしたので、イスラエルの人は怒ってですね、このベニヤ民族を成敗しようと話になったんですね。でその時にですね、この女性の無念を晴らすためにですね、ちょっとこのまた恐ろしいんですが、まあ、女性の遺体を、分けてですね、12部族に送ったというのは事件なんですね。ですから、まあ、これも恐ろしい話なんですけど、まあ、これを復讐するためにこの女性の遺体を12部族に送ったという話があったんですね。でサウルはこのことを意識していたと思うんですね。ですからベニヤ民族の恥ずべき真っ黒な歴史をですね、思い起こさせることを今度は牛を使ってやったわけですが、で今度はですね、逆に過去にこんなにひどいことをしてしまったベニヤ民族ですが、今度は正義のために戦うんだと、まあ、ですから今までのですね、過去の歴史をですね、変えようと。ですからこのひどい歴史を変えて今度こそ私たちは正義のために戦うんだということを示すためにですね、まあ、ある種似たようなことをしたと思うんですね。牛を切って送るというのはですね、過去のひど自分たちのひどい歴史を思い起こしてですね、今度私たちは正義のために戦おうということをですね、そういう決意を示したわけですね。でこのイスラエルの人々もですね、サウルの気持ちに応えたんですね。この時は神様がイスラエルの人たちを動かしてですね、サウルのもとに結集させます。でなんと33万というね、ものすごい数なんです。こんな大変な数が集まることはめったないんですが、今回はサウルのですね、呼びかけにみんなが応えて、イスラエルがですね、12部族が一緒に集まってですね、心一つにして、団結をしたわけです。でそれを見たサウルはですね、ヤベシュギルアテの人たちに使いを送って、明日にはあなた方に救いをもたらされるということを告げたんです。明日にはあなた方を助けるということを宣言したわけです。でヤベシュギルアテの人々も大喜びしました。まあ、しかし彼らはそうは言っても慎重に行動したんですね。彼らはこのアモン人の王ナハシュにですね、こう言うんですが、明日私たちは降伏しますので、明日は私たちをどうぞ好きなように扱ってくださいというふうに言うわけですね。まあ、これはですね、でナハシュ王はこれを聞いて喜ぶわけですね。やったと、俺たちは勝つんだということでということなんですが、まあ、しかしこれは敵を油断させるための、策略なわけですね。アモン人はもうこれでもう私たち勝ったんだというふうに喜んでしまってですね、すっかり油断をしてしまって、まあ、おそらく前祝いだというばかりに酒宴を始めてしまったと思うんですね。でも酔っ払ってですね、明け方にはみんな酔いつぶれていると。でその彼らに対してサウルはですね、軍隊を3つに分けて、明け方ちょうど彼らが一番油断した時にこう総攻撃をして、一気にですねアモン人を押し返すわけですね。アモン人は徹底的に打ち負かされて、方法の手で逃げ延びていきます。まあ、このようにサウルの王としての初仕事は大変見事な勝利で終わっているわけです。でこの、まあ、本当にサウルのですね、初仕事、王様の初仕事はこの素晴らしい大勝利に終わったわけですね。でこの勝利を見て一部のイスラエル人はですね、サウルが最初に王に就任した時ですね、 まあ、それについて不満を述べた人々のことを問題したんですね。まあ、サウルは無名の青年だったので、こんな若いですね兄ちゃんがですね、俺たちの王様になれるのかと、こんな男は俺たちを救えるのかというふうに、みんながですね、サウルのことをですね、いろいろこう疑問を視をした人がいたわけですね。ある人たちはサウルについて、この者がどうして我々を救えようと言ってですね、みんなが王様に就任したサウルにお祝いを届けたのに、ある一部の人はもうお祝い届けなかったんですね。こんな男はダメだというふうに言っていたわけですが、まあ、しかしです、ね、今やサウルは見事にイスラエルの人々を救ってですね、蛇のように邪悪な王様からイスラエルを救ったわけです。でサウルを熱心に支持していた人たちは、それを見たことかということでサウルを批判した人たちにですね、こう一泡吹かせよう、報復しようと思ったわけですね。まあ、こうサウルに不満を持っている人を生かしておくとです、ね、サウル王の知性ですねにこう何か災いをもたらすんじゃないかと、だからこんな連中はいらないと思ったんですね。で彼はサウルに対して、サウルが我々を治めるのかなどと言ったのは誰でしたか、その者たちを引き渡してください、彼らを殺しますということです、まあ、彼らを殺してしまえということを言うわけですね。そういう非常に強硬な手段をことを言うと、まあ、しかしサウル王はそれに同調しなかったんです。サウルは、賢明な若者でした。ですから実績もない、王である自分に全てのイスラエル人が初めから従うはずはないというふうによく分かっていたんですね。むしろ実績を上げた上で反対派をこう取り組もうと思っていたと思うんですね。そこで、彼はですね、それを反対したし、またとても彼は信仰的なことを言ってますね。ここでね、立派なことを言ってる。それは何かというと、今回の勝利は自分の実力じゃないんだと、これは神様が与えてくれたんだということをですね、言うわけですね。サウルはこう言っています。今日は人を殺してはならない、今日主がイスラエルを救ってくださったのだからというんですね。これとても立派なことですね。で彼は私がイスラエルを救ったんだと言わなかったんですね。私ではないんだと、これは主が救ってくれたんだということですね。ですから思い上がらずにですね、これは神様が与えてくれたこの勝利は贈り物なんだということを言うわけですね。ですからこういう謙虚な思いを持っている限り王様は堕落しないわけです。まあ、しかしですね、私の力がこの勝利をもたらしたと思ったときに人は堕落をして神から離れていってしまうわけですね。ですから本当に私たちはこの成功を収めた時もですね、このサウルのように考えたいと思うんですね。サウルのようにこの謙虚に、主が救ってくれたんだと、私ではないというその思いはとても大事だと思うんですね。またです、サウルはですね、こう個人的な恨みで人を殺すことを禁じています。まあ、今回サウルはアモン人と戦争しましたので、まあ、戦争中にですね、人を殺めてしまうことは当然あるわけですが、まあ、こうした戦いはですね、神のこの正義の怒りから来ているものでありますので、まあ、こうした戦いによって人を殺めてしまうこととですね、まあ、個人的な恨みで殺してしまうのは全然違うわけですね。ですからサウルはこの場合ですね、個人的な自分に対するこの自分をバカにしたということで報復することはしなかったわけです。また神様はそもそもイスラエル人を救うために立ち上がってくれたのにですね、その仲間のイスラエル人を殺すということは許されないということをサウルは言うわけですね。ですからサウルはよく分かっていたわけです。そして決してこの人々をですね、自分のことをいろいろ言った人のことはもう寛大に許してですね、一緒にいようじゃないかということで許したわけです。ですからまあとても度量の広いですね、姿を示しているわけです。でこの勝利の後に預言者サムエルがやってきてですね、人々をギルガルに集めるんですね。ギルガルって何かというと、まあ、ギルガルというのはですね、これは昔そのかなり前にですね、モーセという人がイスラエル人を救った時にですね、モーセの後継者のヨシュアさんという人がいまして、ヨシュアが、イスラエル12部族を象徴する12の石を建てたんですね。建てて、た場所がこのギルガルですから、イスラエルのですね、建国ですね、12部族の石を建ててイスラエルを作った、ヨシュアが作った場所にですね、由緒ある場所に、サムエルさんは人々を集めてですね、この場所でヨシュアのようにですね、今度今こそこのサウルが私たちの王になったんだということを宣言したわけです。で前回はですね、ミツバというところでサウルを王として選んだ時はですね、それについて文句言う人を見たんですが、今回は全てのイスラエル人がですね、サウルを王として認めて祝った。でサウルにとてもこう、まあサウルにとってはとても王様としてもですね、一番幸せな時期を過ごしたということですね。まとめになりますが、これまで数回にわたりましてサウルがですね、最初のイスラエルの王様になっていくそのストーリーを学んでまいりました。 今回はサウルがイスラエルに救いをもたらしてですね、名実ともに王として認められる、そういう場面を学びました。まあ、この時は本当にサウルはまさに理想的な王様で、イエス様を彷彿とさせるところがありますね。イエス様を指し示すような王であったと。彼は王だからといって特権を振りかざしたりですね、横暴な振る舞いをすることなくて、抑制的で謙虚で、そして自分の功績とみなされるものを、神様の栄光に帰するという信仰を持っていました。まあ、そしてそういう王様をいただいたイスラエルはとても強かったんです。まとまっていて、敵をですね、に打ち勝つことができたわけです。ですからリーダーの存在は本当に大事だと思う。リーダーは特にこの、謙遜なリーダーを持つというのはとても大事だなと思うんですね。まあ、その後だんだんとサウルはこう慢心が忍び寄ってきて、だんだんとこの王としての資格を失っていくわけですが、まあ、そういうサウルの失敗から学ぶ面も多いんですが、まあ、今回のサウルの良いところですね、良い時期から学ぶこともたくさんあります。冒頭申しましたが、今はアドベントの期間ですが、まあ、今日のサウルの行動というのはイエス様のことを思い起こさせるものです。私たちもこのイエス様の謙遜な歩みを思いながら、このアドベントの期間を過ごしてまいりたいと思います。お祈りします。私たちの救いのためにイエス様を使わせてくださいました父なる神様、その名前を賛美いたします。今日はサウル王が立派に神からの嘱託を果たし、イスラエルを救った場面を学びました。今回のサウルのように、私たちも減り下って各々に与えられた務めを果たすことができますように力をお与えください。我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。